令和4年11月臨時会、12月定例会、議案審議、2ページ。11月臨時会、12月定例会、議案審議。議員定数を2人削減する改正案を賛成多数で可決。次期の市議会議員選挙から定数22人に。この議案は、令和3年12月定例会において、議員11名から議員定数を24人から22人に2人削減する改正案が提出されたもので、議長を除く全議員を委員とする議員定数に関する特別委員会で審査を進めてきました。調査として、市へのヒアリング、18歳以上の市民3000人を対象としたアンケート及びパブリックコメントによる意見聴取を実施しました。調査終了後は、調査結果を踏まえた3つの論点について、全委員による自由討議を行い、審査を終了し、委員会での採決の結果、賛成多数で原案が可決されました。本会議では、議員3名から議員定数を3人削減する修正案が提出されましたが、本会議での採決の結果、定数を3人削減する修正案は賛成少数で否決され、定数を2人削減する原案が賛成多数で可決されました。今回の条例の改正により、令和5年4月の市議会議員選挙からは、議員の定数が22人となります。アンケート及びパブリックコメントの結果について、アンケート回答数951件、パブコメ意見提出件数62件。問い、市議会の活動に満足されていますか？回答、満足、アンケート30、パブコメ1、やや満足、アンケート187、パブコメ8、不満、アンケート132、パブコメ19、やや不満、アンケート183、パブコメ29、わからない、アンケート409、パブコメ3、無回答、アンケート10、パブコメ2、合計、アンケート951、パブコメ62。問い、生駒市議会の議員定数、現在24人についてどう思われますか？回答、増やした方が良い、アンケート14、パブコメ14、現状維持、アンケート138、パブコメ37、減らした方が良い、アンケート611、パブコメ11、わからない、アンケート176、パブコメ0、無回答、アンケート12、パブコメ0、合計、アンケート951、パブコメ62。自由討議の論点と意見、抜粋。論点1、議会、議員活動の現状をどのように評価し、どのような課題が残されていると考えているか。アンケート結果から、議会、議員の活動がわからないことが課題と認識している。多様な発信ツールの検討など、広報・広聴機能の強化が必要となる。議員間で議論するための討議が実施できておらず、今後、討議をするための取り組みの検討が必要となる。論点2、 行財政改革の一環として、議員定数の削減により、経費を削減し、他の施策に充てるべきと言われていることについて、どのように考えているか。議員定数の削減は、行財政改革の一環ではない。予算提案権がないため、削減された予算の使途については、市長が提案することとなる。過去に政務活動費及び報酬を削減しており、定数削減以上の効果を出す改革を行った。議会活動のあり方、報酬を考えることなしに、定数削減を議論することに疑問を感じる。論点3。議員定数は減らすべきか、増やすべきか、現状を維持すべきか、またその理由は。定数を減らすべきは、本市の人口が想定より早いペースで減少しているため、社会保障費などが増大していく中、議会として経常経費を削減し、覚悟を示す必要がある。アンケートの結果を踏まえ、市民意見を反映させることが議会の役割であると考えている。現状維持すべきは、市民の意見を把握し、市政課題を議論の俎上に乗せることが議員の役割である。市政課題が山積し、多様化している現状において、議員定数を削減すべきではない。原案賛成討論の論点、6つあります。1、財政状況が厳しい中、議員定数の削減が行財政改革の対象ではないとの理由から、削減しないことは許されない。2、過去の定数削減の直接請求やアンケートの結果など、市民の意見を反映することが重要と考える。3. 人口の減少、社会保障費の増加へ対応するとともに、定数を偶数とすることにより、議長の中立性が維持できる。4. アンケートで定数を減らした方が良いとの回答が 64% あり、この結果を重く受け止めている。5. 人口減少が見込まれる中、定数も削減すべきと考える。削減と同時に議会の機能の向上にも取り組むべき。6. 市民意見を尊重すれば定数を削減し、経常経費の削減に貢献することは当然である。反対討論の論点。二つあります。1、議員の仕事を積み上げて考えることなく、機能向上を図る取り組みも行っていない中での定数削減は、有権者から預かった議席を軽んじている。2、定数二人減分の人口減は相当先の話。社会の多様性と権限異常により、行政の役割が増している中、定数削減は議会の行政監視などの機能を弱める。修正案賛成討論の論点。令和3年の施行的な決算審査などから、常任委員会の定数は7名が適当と考え、定数を21人とする修正案に賛成する。委員会条例を改正する議案を全会一致で可決。この議案は令和3年12月定例会において、議員定数を2人削減する改正案とともに提出されたもので、内容は予算委員会を除く4常任委員会を3常任委員会に再編し、委員会の名称、委員の定数及び所管を変更するものです。 議会運営委員会で継続審査となっており、令和4年12月定例会の委員会において、全会一致で可決されましたが、本会議では議員定数を3人削減する修正案とともに、委員の定数を8名から7名にする修正案が提出され、議員定数を3人削減する修正案が否決されたことから、修正案が取り下げられ、原案を全会一致で可決しました。変更後の常任委員会について、総務市民委員会8名、市長公室、総務部、市民部、消防本部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項、並びに他の常任委員会の所管に属さない事項。厚生文教委員会8名、福祉健康部及び教育委員会の所管に属する事項。経済建設委員会8名、地域活力創生部、建設部、都市整備部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項。予算委員会21名、予算議案に関する事項。一般会計補正予算を全会一致で可決。11月臨時会では、歳入歳出ともに2億3526万7000円を追加する補正予算案が提案されました。主な内容は、飲食・物販店等営業再開支援事業として実施している先飯生駒の増額にかかる経費、小中学校の給食費2ヶ月分を無償化するための経費及び原油価格高騰の影響を受ける貸切バス事業者に燃料油購入負担を軽減するための補助金などです。12月定例会では、歳入歳出ともに11億1253万3000円を追加する補正予算案が提案されました。主な内容は、小中学校の給食費3ヶ月分を無償化するための経費、バス・タクシー事業者に対し、運行継続を図るための補助金、私立保育園などの送迎用バスに安全装置を装備するためにかかる経費、及び令和5年4月からの未就学児にかかる医療費の無償化などの準備にかかる経費などです。令和4年度一般会計補正予算抜粋。表があります。項目、補正額の順に読みます。項目は6つあります。1、小中学校の給食費無償化にかかる経費5ヶ月分。補正額2億2135万円。2、送迎用バス安全装置導入及び支援事業。320万円。3、公共交通事業者を支援するための補助金。8780万円。4、出産。子育て応援交付金9119万円。5、省エネ家電買い替え補助事業3323万円。6、債務負担行為交通費等助成業務生き生きクーポン3億583万円限度額。表終わり。なお、債務負担行為とは、 予算は単年度で完結するのが原則だが、一つの事業や事務が単年で終了せずに、後の年度においても、費用などの債務を負担しなければならない場合、あらかじめ後の年度の負担を約束すること。意見書を国に提出。知的障害者、知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書。意見書概要、要約。知的障害者福祉法で、知的障害者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障害、あるいは知的障害者の定義は規定されていない。また、身体障害者と精神障害者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障害者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき、各都道府県知事等の判断により、実施要項を定め、交付・運営されている。知的障害については、自治体により障害の程度区分に差があり、各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じていることから、自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異なっている。実際に、精神障害者保健福祉手帳を交付するところ、療育手帳を交付するところ、その両方を交付するところなど、様々な自治体がある。よって、国に対して、国際的な知的障害の定義や、自治体の負担なども踏まえた判定方法や、基準のあり方の検討を踏まえ、知的障害行政手帳制度を国の法律による全国共通の施策として展開することを強く求める。反対討論の論点。知的障害の認定基準を法で明確に線引きし、医学モデルで補足することは、国連で採択された障害者権利条約や障害者基本法の精神と逆行するほか、これまで社会モデルに沿って受けられてきた支援も受けられなくなることが危惧される。特別職の期末手当の支給月数引き上げを賛成多数で可決。この議案は人事院勧告を踏まえた国家公務員特別職の期末手当の支給月数の引き上げを準用し、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を 0.05 月分引き上げ、3.3 月とするものです。反対討論の論点。物価の高騰が進み、市民生活にも大きな影響が生じている中、市民の代表である議員が、期末手当の引き上げを容認することはできない。公平委員会委員の選任に同意。12月定例会では、公平委員会委員の選任議案が提案され、同意しました。公平委員会委員、吉田豊彦さん、福田進さん。委員会の調査報告。都市建設委員会。県域水道一体化に向けた取り組みについて。令和4年11月9日の委員会では、奈良市から提示された論点への対応を検討するため設置された県域水道一体化検討部会の経過と最終提案の内容。最終提案を受け、奈良市が不参加を表明されたことに伴う県域水道一体化の運営計画について、及び奈良県広域水道企業団設立後における経営方針の意思決定プロセスなどを 議論する検討部会での協議内容について報告を受けました。また、令和4年12月9日の委員会では、企業団設立後の組織と意思決定のプロセス、企業団の運営・経営の基本的な方針を取りまとめた奈良県広域水道企業団基本計画及び水道事業などの統合に関する基本協定案について報告を受けました。さらに、大和郡山市の参加に向けた協議会としての対応及び令和5年4月から法定協議会の発足を目指すため、今後のスケジュールとして2月に基本計画の決定と基本協定の締結を行い、3月定例議会に法定協議会設置議案を提案することなどについても報告を受けました。学研高山地区第二校区の進捗状況について、令和4年6月に学研高山地区第二校区マスタープランが策定され、11月には新たに事業推進会議が設置されたことで、本事業が計画段階から事業化に向け新たな局面に入ったことから、新たな街づくり支援組織の設置に係る取り組み、並びに今後の段階的整備及び先行個別地区の事業化に向けた動きなどについて報告を受けました。市民文教委員会、小規模特任校の導入について、特定の小規模な学校で特色ある教育を展開し、学区外からの就学を認める小規模特任校の制度を導入し、クイズアプリ、にしょロボくんなど、地域と連携した特色ある取り組みを行っている生駒南第二小学校を小規模特任校に認定したことについて、市から報告を受けました。